テクノクラブレポート。
秋葉テクノクラブレポートをお届けします。ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆文です。今回は2007年12月19日に行われた第27回交流会の模様をお届けいたします。テーマはインターネット社会の光と影。皆さんが何気なく利用しているインターネット、一見いろいろな情報や知識が飛び交う便利な社会と見られがちですが、一歩違う視点ではまだまだ危ない世界が広がっているのです。そこで今回はインターネット社会の光と影と題して2部構成で交流会が行われました。第1部はインターネット社会の裏事情を、第2部ではインターネット社会が急速に信頼を受けるものとなったブログについて、社会学的に、そしてニュースなどでよく耳にするブログ炎上の仕組みと炎上しないための五箇条を教えていただきました。まずは第1部、インターネット社会の裏事情です。お話をしていただいたのは財団法人インターネット協会の中にあるインターネットホットラインセンターシニアアナリストの宮崎さんです。宮崎さんはヤフーなどで配布されている無料フィルタリングソフト安心ネットの開発者で、2007年5月からインターネット協会に所属し、違法サイトや有害サイトの分析削除に努めています。さて、違法サイト有害サイトはどのように分析されるのでしょうか。独自のガイドラインに沿っているそうですが、まずはホットラインセンターのウェブサイトに違法サイト情報が通報されます。その通報情報から違法と判断されれば警察に通報されます。警察が48時間以内に捜査に着手しなかった場合は、サーバー管理会社やプロバイダー会社に削除依頼をします。またそのまま放置していると犯罪に発展すると思われる有害情報は、直接プロバイダー会社、サーバー管理会社に削除依頼をします。そしてこの2つには判断されない子供には有害なサイトと分析されれば、直接フィルタリング会社に情報提供されています。2006年度の統計は通報数が約6万件、そのうち9400件が違法サイトとして警察に通報され、公序良俗に反する情報が含まれた有害サイトが2562件発見されました。また2007年3月より海外とのホットライン組織と連携をし、日本人が管理している海外のサーバー、外国人が管理している日本のサーバーに関しても有害情報、違法情報についての検索がされるようになりました。またホットラインセンターでは様々な相談が寄せられています。モデル募集というインターネット広告に応募をしたら、個人情報から恐喝をされ裸の写真を送ってしまった、掲示板に個人情報を書き込まれてしまいどうしたらいいのかわからないなど、個人的な相談もあったそうです。最近では携帯電話で簡単に動画が撮影できることから、動画共有サイトなどにいじめの様子がアップロードされたこともあったそうです。他にもウイルス感染から情報が流出してしまった、通称闇の職安サイトの話などもお話ししていただきました。ここばかりを聞いてるとインターネットが怖くなるお話ばかりでした。さて、インターネット社会で怖い目に遭わないようにするためにはどうしたらよいのか、自己防衛策としてできることを教えていただきました。まずは危ないサイトに行かないということ、そしてインターネット上だけではなく身の回りの電化製品からも情報流出する場合があります。そこでインターネットを直接つながないということ、ルーターなどを間に入れて接続する、ウイルス対策のセキュリティソフトを常に最新版最新情報にしてインストールしておく、フィルタリングソフトなども有効なのでインストールしておくこともおすすめだそうです。そして最後に、仕事は家まで持ち帰らない、インターネットを使わないときは切断するとのことでした。続いて第2部はブログの視点からインターネットの光と影を追いました。お話を伺ったのはニフティ株式会社の田代さんです。田代さんはニフティでブログサービスココログの開発運営などを行っています。はじめにブログが世の中に出てきたきっかけから、どうして世界中に広まったのかを教えていただきました。
ブログというのは日記と少し区別をつけられて語られることが多いんですが、そのきっかけは911のテロです。本当に衝撃的な事件だったんですね。で、なんでその911のテロとブログが結びついたかというお話なんですが、911のテロの時、アメリカっていうのは本当にその、アメリカアズナンバーワンで、世界中の人は僕たち好きだろうと、僕たちは世界中の人が尊敬されてるんだと、 で冷戦にも勝ったし、なんか生意気な日本も経済戦争で勝ったし、我々一番だねというところに、まあ、本当にむき出しの、敵意というものを見たと。でしかも、よく分からなかったんですね。反抗声明が出なかったんで、誰が何の目的でやったのか全く分からなかったんですね。で、テレビもなんか同じことしか言わないし、挙句の果てにだんだん愛国心をこう植え付けるような戦争やりましょうみたいなメディアになるし、ニュースサイト見に行こうとしてもなんか重たくて見れないし、ヤフー掲示板とか見に行ってもそこも重たくて全然ダメでしたねと。でこの時いろいろな情報を共有することで、まあ、なんとなくアメリカ人たちは安心をし始めたと。でそのツールの一つがブログだったというところで、多少スピリチュアル的な精神的思想的な部分がブログには求められております。
さまざまなウェブサイトがある中、ブログが選ばれた理由とは何なんでしょうか。
でなんでブログがその生き残ったかというとですね、まあ、一つは先ほど言ったようにテキストだけ書ければホームページができてしまうので更新が簡単です。で日記風ウェブサイトと呼ばれるように時系列ごとに一番新しい記事がトップ記事になるので非常に最新情報が見やすい。でもう一つが連鎖しやすいというのがありまして、まあ、リンクを貼ったりとかですね、トラックバックとかピンクとか受けるので非常にそのつながりを持てるようになりました。あと検索エンジンと相性がいいというのがありまして、例えばニューヨークテロとかで検索すると、まあ、それに関するニュース記事が検索エンジンに引っかかってくるんですが、その次はブログとかだったりするので検索エンジン経由で非常に訪問者が増えたというのも原因です。まあ、英語で略称と CMS と RSS とトラックバックトピングで SEO なんて言葉になるんですが、これ辺含まれてしまうとちょっと技術的な話なので今日はちょっと割愛させていただきます。まあ、つまり、ブログってのは今までのウェブサービスと違って、まあ、大量に情報を更新できます。誰でも更新できる。例えば携帯電話でですねメールをかければここでテキストを打ってピッと送るとブログは更新できたりもします。あと、まあ、更新した情報が見逃されません。ホームページだと、更新してもなかなか人が来なかったりするんですが、まあ、いろんな技術がブログには入っていて、更新するとお知らせしてくれるという機能が入っているので非常に更新された新しい情報がすぐ見られます。あと関連した情報も簡単にリンクできて、まあ、検索エンジンの訪問者も多いという形です。
ところでニュースなどでブログ炎上という言葉は聞いたことありますでしょうか。ブログ炎上とは管理者の意図する範囲を大幅に超え非難・批判などのコメント、トラックバックなどが殺到するということです。ブログを書きたいと思っていてもこれが怖くて書きたくないと思っている方もいるかもしれません。そこで田代さんからブログを炎上させるコツを教えていただきました。お話の前にあらかじめお詫びしておきます。このお話はブログを炎上させるコツです。このお話をこのまま実施するとあなたのブログは確実に炎上します。絶対にこの話を聞いて鵜呑みにしないでください。
一つ反社会的なことを書く、これ完全にもうきますね。犯罪行為そのもの、まあ、麻薬だとか本当に器物破損っていうのは発見されてですね、こいつこんなことやってるとさらされます。あと犯罪行為そのものでもなくてです、ね、反社会的行為で、まあ、学生とかに向かって大学の先生が授業なんて来なくてもいいよなんてこと書いたらそれはまあ批判されますねと。あと反道徳的な言動で、社会的弱者ですね、身体障害者だとか、あと、まあ、ちょっと貧乏な方の悪口とか書くと非常に燃えます。で次にですね、これ多分皆さん方が一番落ちりやすいかもしれないですね。間違った知識を知ったかぶりして語る、まあ、私もこんなこと言ってるので燃えそうなんですけど、批判的に使った場合燃えやすいです。でなかなか知識人の方間違えないのであれなんですが、あと3つ目、特定ターゲットの悪口軽蔑で、いろいろあります。地域とか、まあ、あと部落問題もあると思います。属性ですね。最近なんか左利きがブームで、左利きってなんか変だよねみたいなのを書くと左利きの方がいっぱい集まってくるというのがあります。あと趣味嗜好オタク2ちゃんファンで、ファンであとアイドルスポーツアンチ、まあ、政治宗教スポーツってのは昔からタクシーで話しちゃダメだっていうことがあったように、非常にそのやっぱりフレーミングが起こりやすい。でそれぞれの悪口書くと、また自分の地位の自慢を書くとその方が、ね、当然攻撃を食らいます。ただし政治に関しては議論することが民主主義の前提なので覚悟を持ってやれば問題ないと思いますが、変に中途半端にやると非常に燃えるので気をつけましょうというところですね。 残り2つがちょっと最近の傾向で、報酬狙いの嘘ブログというのがあります。B さん事件というのがありまして、これも女子大生なんですが、企業からお金と商品をもらいます。でその商品のいいこと書くんですね。この口紅っていいよねとか、この服最高みたいなこと書いて、記事見た人が商品買ったんですけど、なんかその記事ってなんか第三者を襲った嘘とか騙し記事なんじゃないのということで、非常にその殺到、非難が殺到しました。で、最近女子大生とかやっぱりこういう提灯記事系のことが多いので、少し気をつけられた方がいいと思います。あと多分これも皆さんやっちゃうかもしれませんというところです。身分を隠して自分や自分の組織の利益誘導ということで、自分の組織を守らんがために、ライバル社の悪口とかですね、敵の悪口書いちゃってですね、それも第三者を装って書くっていうのが、気持ちは分かるけどやっちゃダメよと。だけど最終的に身分がバレて炎上するっていうのがあります。であとこれ某大手メーカーでノートパソコン出して、アップル社の悪口書いたんですね。 Mac 使えねえみたいな。だけど書いてる内容が異常に専門的で、中の人しか知れない情報ばっか書いてたので、お前業者だろって話になって、最終的に不買運動をされるというところまであります。こういうのも燃えますねと。
恐ろしかったですね。燃えてしまった場合にはどうしたらいいのでしょうか。ブログ炎上を鎮火するコツを教えていただきました。
で、燃えてしまった場合は本当にもうこれしかありません。謝りましょう。言い訳しないと。言い訳するとこれ言い訳を上げ足取られます。あと記事やコメントを消すとですね、消されることを楽しむちょっとゲーム感覚のやつが必ずいるので、残しておいた方がいいと思います。よほど個人情報だとか名誉毀損につながらない限り。 で1週間ぐらいするとですね、大体みんな忘れちゃうので、ほっときましょうというところですね。
お聞きいただきましたインターネットの光と影、いかがでしたでしょうか。最後に宮崎さん、田代さん、ご両人ともお話ししていただいたのですが、インターネットは使い方一つで楽しくもあれば恐ろしいものでもあります。ぜひ間違った使い方をしないで、インターネット生活を楽しく過ごしてほしいとのことでした。宮崎さん、田代さん、ありがとうございました。秋葉テクノクラブウェブサイトでは今回の交流会の模様をテキストレポートでも掲載しています。また過去の交流会の模様や秋葉テクノクラブメンバーの産学連携の模様を取材した産学連携レポートなども掲載されています。ぜひご覧ください。秋葉テクノクラブウェブサイトはwww.akiba-sangaku.jp です。または検索サイトで秋葉テクノクラブと検索してください。秋葉テクノクラブレポート、ナビゲーターはデジタルハリウッド大学の宮本隆文でした。